はい、カードバトルのですねルールが結構複雑で、僕も分かんない中いろいろやっててちょっと情報が錯綜してるので、今分かってる範囲のことをですねまとめておきたいと思います。まあ、基本的に目的は自分の HP を減らされないようにしながら相手の HP を先にゼロにすることです。で、いろんできることは3つあって、まずはカードを出して、まあ、技を出す。もう一つは今出せないカードを、ディスカードの札に方に捨てる。で、もう一個はタイプを変える。で、カード、技カードを出す場合は、まず、自分が今、なっているタイプがあります。例えば、最初だったら、NYANCHAN ファイヤー1みたいになります。で、ファイヤー1だったら、カードの上で E を押したときにファイヤー1って言ってるカードかファイヤーだけ言うカードかがどっちかが使えます。ファイヤー1とファイヤーっていうのは実は違って、ファイヤー1の方が上です、レベル的には。で、ファイヤー、まあファイヤーでも何でもいいですけど、タイプ名だけが書いてあるカードは他のタイプになってる時でも使えます。ただし、タイプ1だとちょっと威力が上がるだと思います。なんかやっててそんな感じがする。で、ファイヤー1のカード、ファイヤー1の状態で、まあファイヤー1なりファイヤーのカードを使ったとすると、次のターンにはレベルが2つ上がります。ファイヤー3になります。で、そしたらファイヤー1かファイヤー2かファイヤー様、そのレベル、自分の今位置しているレベルまでのカードのどれかすべて、どれかすべてじゃないね、自分の今位置しているレベルまでのカードは全部使えるようになります。で、まあ使えない場合もよくあるわけで、まあ使えないカードは捨てることができます。で、カード捨てるとですね、レベルは次のターンに1上がっています。なので、ファイヤー1の時に、ファイヤー1も、ファイヤーもなくて、まあ、しょうがないカードを捨てよう。となってカードを捨てた場合は、次はファイヤー2になります。で、もう一つ、ファイヤーなんだけど、ファイヤーじゃないカードを使った場合。例えば、さっき、ファイヤーとだけ書いてあるカードはファイヤータイプじゃなくても使えるって言いましたが、まあそういうことをやった場合ですね。だから、ファイヤータイプなのに、グラスタイプのトゲトゲヒットを使った場合は、レベル上がりません。次のターンもファイヤー1のままです。なので、トゲトゲヒット使えるかもしんないけど、まあ別の使えないカードをあえて捨てることによって、まあそっちの方が自分のレベルが上がるのは早くなります。で、まあ当然レベルが上がれば上がるほど使えるカードが増えていくので、強い攻撃技とかですね、反則級のステータスアップ技ですとか、まあそういうものがどんどん使えるようになっていきます。自分がなれるタイプについてです。これはですね、多分ですが、自分が持ってるカードのタイプになれるんだと思いますが、多分持ってなきゃいけないカードの制限があるんだと思います。例えばなんだろう、レベル0のカードを持ってなきゃいけない。レベル0っていうのはファイヤーだったらファイヤーとしか言わないカードのことです。レベル0のカードを持ってなきゃいけないとか、まあ一定枚数以上のカードを持ってなきゃいけないとか、まあなんかあるんでしょう。とにかく自分が持ってるカードのタイプにはなれるはずで、なれないってことは多分自分のデッキに60枚以上カードを入れていて、そうするとあれなんですね、勝手にランダムで選ばれちゃうんですね。例えば、デッキ1を作った時に100枚とか入れてたら、その100枚の中から60枚引いてくるんで、あれ あの火炎瓶入れたはずなのになんでファイヤータイプになれないんだってなったら、多分火炎瓶が1個も選ばれなかったとかいう可能性はあるのかもしれません。ちょっと確実じゃないですが、戦闘開始時のタイプ、これは多分ガシャガシャガシャガシャって手札を引いた時にカードが多い方のタイプになるんだと思います。一番いっぱい手札にあるカードのタイプになるんじゃないかなと勝手に予測してますが、確実じゃないです。あ、そうそう、タイプを変更するとですね、4ターンの間は次の別のタイプに変更することはできません。ただフリーエレクトロンってやつを使ったりすると、まあそのターンの制限を破壊できます。で、必ず、ターン開始の前にカードを1枚引くんですが、タイプを変更するってことはカードを出さないってことなので、数を合わせるために次はカードを引きません。で、なんか技でね、カードを引かせない技とかもあるんですが、まあそうすると敵の行動を封じたりできるかもしれないですね。で、タイプを変更するときの話です。タイプを変更すると、その変更したタイプのレベルが1に上がります。で、変更する前のタイプは、1個ずつ下がっていきます、ターンごとに。例えばだからファイヤー、そうだな、10ぐらいまで上げて、ファイヤーのカードなくなってきたぞって思って、グラスタイプに変えたとします。で、グラスタイプに変えるとグラス1になってファイヤー9に落ちて、次のターンはグラスのレベルは自分の行動によりますけど、ファイヤーは8、7、6で落ちていきます。で、なので一気に落ちるわけじゃないので、グラスタイプになった直後は強いファイヤーの技を使えるかもしれませんが、タイプ1じゃないのでちょっと威力が落ちます。あとはショートカットですね。あ、そうそう、まあ先にショートカット言っとくか。今はなんか他にもある気がするんですけど、まだ試してないんですけど、カードの上で E を押すと、そのカードの説明と効果を読んでくれます。 N を押すと自分のタイプ、今のタイプを読んでくれて、さっきのタイプを変更したことによって今下がっている、今そのレベル0以上になって、1以上になっているタイプがあればそれも読んでくれます。例えばね、今あなたはグラスタイプでグラス10です、またファイヤー8もありますみたいな感じになります。で、V を押すと全部の情報を読みます。なんかフィールド効果とか、自分の能力上昇の度合いとか、状態異常とか、 HP とか、まあいろいろです。で、フィールド効果についてです。まあ例えば水タイプだったら雨降らせられます。炎タイプだったらオプレッシブヒートって言って、こうまあ暑い、まあそういうのです、いわゆる。それ、例えばレインだったら、雨だったら水のタイプの威力が上がって、確かこれは電気も上がっちゃうんですけど、でなんか逆の属性が確か下がります。炎だと炎が上がって氷が下がって水も下がってみたいな、威力がね、威力上昇と減衰があります。で、次、タレントについて、これはなんか一部の技でありますが、なんかエルフのタレントとか、シフだっけ、シフじゃねえや、サディスティックとかがあります。で、これはフィールド効果はフィールド全体だから、今戦ってる人たち全員に効果が発揮されるのに対して、このタレントは自分だけです。ちょっとあんま使わないし、カードも少ないので、どういうステータス補正がかかるか忘れちゃったんですが、まあ、例えばサディスティックのタレントを持ってるやつは、多分ブラッディ関係の、威力がなんか上がるみたいな、そういう風になります。 でちょうど話出たんで、ブラッティカードというかリアクションのカードについて、パリーとリアクションがあります。パリーもリアクトも、敵から攻撃を受けた、技を受けた時に発動することは変わんないんですが、こいつらの違いは、パリーっていうのは敵の打ってきた技の効果を打ち消してから、そのパリーのカードの効果を発動するのがパリーで、リアクトは、その効果を受けるんだけど相手にその、リアクトのカードの追加効果を与えるのが、リアクトのカードです。こいつらは、普段使うことはできなくて、手札に伏せておいて、まあ発動条件はカードによって違うんですが、例えばコンタクトの属性を持つカードで攻撃されるとかね、コンタクトの属性を持つカードっていうのは、自分と相手が攻撃時に接触するカードなんで、だから引っかくとか噛むとかぶん殴るとか、そういうのを受けた時に発動しますしたりするのもあります。あとはなんだろう、状態異常を受けた時とか、ステータスをいじられた時とか、まあなんかいろいろあります。特定の属性のカードを受けた時とかね。で、効果としては、まあ一番わかりやすいのは毒の体みたいなカードで、確かなんだっけ、トクシックコンタクトっていうんですけど、触れた相手を毒にするっていうカードです。これはリアクトのカードで、まあだからダメージは受けちゃうけど相手を毒にするカードで、パリーっていうのはその効果を受けない、打ち消してから相手に効果を与えるので、だからなんだっけな、ミラーレイかな、ミラーレイっていうカードが確かあるんですけど、それは相手のレイに反応してレイを打ち消すとかがあったりします。あと何言おうと思ったんだっけ、今なんか言おうと思ったんだけど、状態異常について言っとくか。そうだな、まず眠り、眠りは寝ます、動けません。なんか催眠とかスリッパウダーとかなんかそんなんでいろいろ眠ってしまいます。で、たまにフォローズザステータスオブスリープみたいなカードがありますが、これは相手が寝てる時じゃないと発動しないカードです。例えばなんか夢食いみたいなやつですね。寝てる相手をマジで一気に2レベル混乱させるやつとか、なんかそういうのがあったりします。で、混乱はまあポケモンの混乱と一緒です。で、混乱の状態以上をですね、2レベルてか、過度な混乱を受けるとどうなるかっていうと、混乱して自分を攻撃した時のダメージが増えます。毒はまあ文字通り毒です。毎ターンのダメージです。これもダメージが増えます。バーンも似たようなもんですね。フロストはまあ要するに動けないっていうことです。なんか正確に言うと、カードを引いたカードをそのまま強制的に何ディスカードパイルに戻すっていう風になるんですけど、まあ要するに動けないってことですよね。あとなんだ、混乱だ、麻痺だ、麻痺は確率わかんないですけど、まあ動けないですね。これどうなるんだろう、眠りもわかんないけど、これをカードに受けるとどうなるのかちょっとわかんないですね。フィアは、これも動けなくなります。そんなとこ、まあそんなとこだと思う。で、状態異常のかかり具合というか、 は毒になりました、毒を治しましたみたいな、そういう感じだと思うんですが、このゲームは、全てレベルの管理がされてます。だから毒になるってことは毒のレベルが1以上になることです。で、なのでだから例えば毒が1になっちゃったって言ってハニートリートメントを使うと毒のレベルが下がるので、そこで中和できます。逆に先にハニートリートメントを 使うと毒のレベルがマイナス方向に行きますので、マイナス1になって毒を受けて0で中和されます。ただしハニートリートメントを使ってマイナス1になりました、で、毒ゴダを食らって0になりましたけど、1ターン後に、ハニートリートメントの効果が切れましたってなるって、毒ゴダの効果が続いていると、そこで毒になります。これは、状態異常だろうが、自分のステータスだろうが何でも一緒です。ステータスについて、まあ大体わかると思いますが、フィジカルムーブっていうのは物理攻撃の攻撃力です。パンチとかキックとか、カムとか引っかくとか、まあ、火炎車とか、まあ、そういう物理攻撃の攻撃力を左右するものです。スペシャルムーブか、スペシャルムーブは、違う、マジカルな攻撃です。なんか火を吹くとか、ウォーターパルスとか、氷の槍とか、まあそういうのが強くなります。サクシーディングっていうのは多分回避、攻撃の命中率ですね、これが上がると命中率上がるし、下がると命中しにくくなります。回避率どっちか、どっちですね、どっちは、まあ、回避率です。まあ、上がれば上がるだけ攻撃を避けるんだと思います。詳細は、まあ、どうせ AI とやると確率操作されてるんでよくわかりません。クリティカルヒットは、クリティカルヒットの確率が上がるんだと思います。で、クリティカルフェイリアっていうのは、クリティカルフェイリアの確率が上がったり下がったりするんですが、このそもそもクリティカルフェイリアって何ぞやっていうと、まあ、なんでしょうね。要するに攻撃しようとしたらマジでありえない失敗をして自分がダメージを受けるっていうあれなんですが、眠り粉とかをさ巻こうとしてクリティカルフェイリアで8ダメージって、なんで粉を巻こうとしただけで自分がダメージを受けるのか全く意味がわからないんですけど、たまにクリティカルフェイリアすることがあります。だからこれを下げておくとクリティカルフェイリアしにくくなるんだと思います。以上です。とりあえずなんかね、まとまりが、順番がいろいろね、思いついたことを思いついたように話してるんで、順番がちょっとごっちゃになっちゃってるんですが、まあこれを聞いてもらえればとりあえずカードバトルでジムぐらいは攻略できるかなと思います。ただこれが全部分かってても外人めっちゃ強いので、多分オンラインパーティーだと勝てない気がします。では、次、どんどんジムを攻略していく録音が続きますのでお楽しみください。